おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週金曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。今日から3回にわたって亜鉛の話をいただきます。浜松医療センター臨床検査科部長の平山和久先生にお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、亜鉛の話で、初回は亜鉛は体になくてはならない大事なものというテーマで教えていただきます。さあ、どんなお話からいきましょうか。
ところで北島さん、
はい、
最近調子はいかがですか。
そうですね、最近私食事が美味しくなかったり、なんだかゾクゾクして風邪をひきやすい気がするんですが。
それはもしかしたら亜鉛が不足してるかもしれませんね。
亜鉛ですか。鉄とかカルシウムみたいなものなんでしょうか。
そうそう、微量元素といって体に必要な量はすごく少ないんだけど、めちゃくちゃ大事な働きをしてるのです。
微量だけど大事、どういうことなんでしょうか。
ちょっと北島さんに小芝居をしていただきました
、はい、
皆さん安心してください。北島さんはとっても元気ですよ。
はい、元気もりもりで、ちょっとお芝居も楽しかったです
ところで亜鉛について北島さんはご存知なことがありますか。
あまりこの方生きてきて亜鉛について考えたことないんですが、何かでこう味覚に関係しているっていう、そんな記事を見たり読んだりした覚えがあります。
亜鉛といっても一体どういうものか、イメージのわからない人も多いと思います。実は亜鉛は人間が生きていく上では非常に大事なものです。今回は亜鉛について3回の放送でお話しし、皆様に亜鉛に興味を持ってもらいたいと考えております。第1回は亜鉛は体になくてはならない大事なものというお話をします。
はい、すごい長い間このおはようクリニックやってますけれども、亜鉛にこうフューチャーしたお話ってもしかして初めてかもしれません。ぜひよろしくお願いいたします。
人間の体の中には酵素と呼ばれる物質があります。酵素とは体の中で起こる化学反応を助けるタンパク質のことです。
はい、
私たちの体の中では食べ物を消化したり、エネルギーを作ったり、息をしたり、筋肉を動かしたりと、常にたくさんの化学反応が酵素を介して行っています。酵素はこれらの化学反応をスムーズに進めるための役割を果たしています。人間の酵素の数は5000種類ぐらいあり、そのうち300種類ほどの酵素に亜鉛が関わっています。
はい、
これらの酵素に亜鉛は必要なのですが、亜鉛は体の中で作られることができないため、毎日の摂取が必要となります。体で作られずに体の外からの補充が必要な元素を必須微量元素といいます。
はい、
亜鉛以外に鉄、銅など8種類がありますが、体にとって重要な物質で、これらが不足すると欠乏症といった症状が発症し、補給をすれば欠乏症も良くなります。また亜鉛はあらゆる臓器で多彩な働きをします。
はい、
口の中で味覚の維持、舌にある味蕾という味を感じる細胞には亜鉛が必要です。風邪やコロナ感染に関わる免疫力の維持、体の守備体である免疫細胞を元気にする働きが亜鉛にはあります。それから肌や髪の毛のきれいに保つ新陳代謝、傷が治るのにも亜鉛が必要です。さらには生殖機能や精神状態による行動にも亜鉛が関与します。また糖尿病に関わる膵臓でのインスリンの合成にも亜鉛が必要です。子どもにおいては成長に影響し、骨格筋の発育維持も大事です。
味覚、免疫、肌や髪、成長ってもすごい、なんかスーパーマンみたいですよね。最初に食事が美味しく感じないとか、風邪をひきやすいといった時に亜鉛が不足しているかもしれないっておっしゃいましたけど、それはどういうことなんでしょうか。
それは亜鉛欠乏症かもしれないということです。
はい、
亜鉛の働きは多彩で、亜鉛が不足すると、先ほど話に出た味がわからない、食欲がない、肌がカサカサ、毛が抜ける、傷が治りにくい、貧血、口内炎ができる、元気が出ないなど、いろいろな症状があります。ただし特徴のある症状には乏しく、味覚障害以外はこの症状があるから亜鉛欠乏症というのは難しいです。 自分で少し弱ってるかもしれない、調子がいます一つなど、先ほどお話しした症状が少しでもあれば、その人は亜鉛欠乏症の可能性があります。自分で亜鉛が足りないかもしれないと気にすることが亜鉛欠乏症に対する第一歩と考えてます。
そうですね。ただどうやって診断するんでしょうか。
亜鉛欠乏症は症状と血液検査で診断されます。
はい。
先ほどお話した味がわからない、食欲がない、肌がカサカサ、毛が抜ける、傷が治りにくい、貧血、口内炎ができる、元気が出ないなどの症状があり、血液検査で血清亜鉛値を計測し、その正常範囲は80から130マイクログラムパーデシリットルです。
はい。
また値が80マイクログラムパーデシリットル未満の人は亜鉛欠乏症となります。症状はご自分で判断できるかもしれませんが、亜鉛欠乏症の診断には血液検査が必要であるということです。亜鉛の血液検査は病院で行われている通常の採血でできます。浜松医療センターでは採血したその日に結果が出ますが、結果に数日かかる施設もあります。クリニックでも採血で亜鉛値を調べることができるところが増えてきてます。患者さんにはご自分のかかっているクリニックで採血ができるかを確認し、できなければできるようにお願いしてもいいと思います。ぜひ亜鉛が足りないと思う人は病院クリニックで採血してみてはいかがでしょうか。演習弁で言えば、亜鉛が足りんかもしれんで亜鉛の採血してくれよですね。
はい。
ラジオを聞いてくださっている亜鉛採血はまだ導入してないクリニックの先生方は、採血スピッツに亜鉛が含まれているケースがあり、その導入には注意が必要ですので、検査委託会社に一度ご相談ください。
はい。先ほどね、この収録するときに亜鉛なのか亜鉛なのかって先生と一緒に話をしてて、じゃあアナウンサーが使っている日本語発音アクセント辞典で調べましょうということになりましたら、一応亜鉛でも亜鉛でも両方いいことになったんですが、演習弁だと結構頭だかといって最初のところにアクセントが来ることが多いので、ね、先生今、はい、亜鉛が足りんかもしれんで亜鉛の採血してくれよっておっしゃってくださったんですよね。まあこのように亜鉛欠乏症の診断には症状と採血が必要ということなんですね。何かこういったお話に今回論文を見ながらまとめていただいたということで、そのあたりご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。今回参考にした論文をお知らせします。亜鉛欠乏症の診療指針2024、これは亜鉛欠乏症診療指針などを入力すれば簡単に入手可能です。専門的なお話もありますが、亜鉛の多い食事の話などためになる情報が掲載されています。もう一つの情報としては、重篤副作用マニュアル薬剤性味覚障害平成23年3月、令和4年2月改定、厚生労働省発行のマニュアルです。副作用、薬剤性味覚障害などを入力してくれると入手が可能になります。クリニックの先生や薬剤師さんはこの2つをご自身のクリニックや薬局に常備することをお勧めいたします。
はい、わかりました。次回は亜鉛欠乏症の症状の一つである味覚障害についてと、日本人にどのくらい亜鉛欠乏症がいるかについてお話しいただきます。今日は浜松医療センター臨床検査科部長の平山和久先生にお越しいただきました。ありがとうございました。浜松市医師会ホームページでは過去の放送をお聞きいただくことができます。詳しくは浜松市医師会ホームページをご覧ください。浜松市医師会看護高等専修学校は生徒を募集しています。2年間の充実したカリキュラム、卒業後は准看護師としてスタート。多くの先輩たちが医療の第一線で活躍中です。出産・育児後の再就職にも有利、求められる価値ある仕事を目指してあなたもぜひチャレンジしてください。詳しくは浜松医師会ホームページをご覧ください。おはようクリニック、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールの方はinfo@fmharo.co.jp、 info@ fmharo.co.jp、 ファックスの方は 053-458-8612、 053-458-8612 までお願いします。おはようクリニック、この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りしました。